本田健の人生相談ディアー健。
小林まどかです。本田健の人生相談ディアー健。健さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、去年の11月の半ばからこの1月の半ばまでシフトというところで英語のコースを健さんが実施されたということで、そのお話ちょっと伺いたいんですけれども、これほぼ毎週開催されたっていうことで、オンラインですか？
そうなんですよ。 Zoom でね、僕は画面に向かって Hi everybody って言って、そして皆さんは僕の方見えるんですけど、僕は皆さんのことは小さく画面で見えるみたいな、そんな感じなんです。
それは何人ぐらいに向けて配信されてるんですか？
それはね、今のところ100人前後だったと思います。今トライアルでやってるんですけど。
で、全編英語ですか？
そうです、そうです。
全編英語で、
はい、でこれを収録してまた販売すると思うんですけど、今ライブの人たちはそれぐらいなんですよね。
じゃあライブで見てる方たちは、もう外国の海外に住んでる方が中心ですか？そうです、そうです、はい、
みんなインドとかアメリカとかヨーロッパとかいろんなところにいるんですよ。
じゃあさっき私ちょっとこの収録前にケンさんどちら行かれてるんですかって、Zoom でやったらまさに自分がどこでもできるんですね。
そうですね。だからこれはトライアルで、これはまあもしちゃんとできるのであれば、1000人とかね、2000人とかのイベントもできますよね。
はい、このシフトっていうのはそういうところ配信を、
そうなんです、アメリカの会社なんですけど、はい、そこと契約して僕は日本にいていながら、こっちで11時で向こうで8時ぐらいだったかな、そういう感じでやってるんですけど、
はい、そうすると実際に質問っていうのも参加者から届いてくるんですか？
うん、そうです、そうです。そしてリアルでライブで Q&A とかするんですよ。
じゃあ参加者からの音声も検査、
だからファシリテーターの人がいて、はい、ケンって、その誰々 from India とか誰々 from North Carolina が質問ありますって言って、その人がその手を挙げるじゃないけど、質問がありますみたいなんで、ブルブルブル、pardon me、何ですかって言ったので、って回線のせいもあって分かりにくいんですよ。だからすごい英語の勉強になってます、僕は。
しかもライブ配信だから緊張感も、
緊張感もあるし、1時間ずっと英語で喋り続けるの厳しいものがありますね。
でも時代ってやっぱりだんだんそうやってオンラインがどんどん進んでるから、本当にそういう時代ですね。
そうですね、
より加速していくでしょう、ね。
は
い
は
い、
まあ、これ100人でやって大丈夫そうなので、そういうのはどんどんやっていこうと思うんですけど。
そうですか、は
い、多分1000人ぐらいまでいけたと思います。
そうですか、はい、じゃあそうなってくるとより日本の人でもどんどん参加したり、
そうですね、
もっと海外でも、こんな国からもっていうようなところからも参加者が、
できると思います。
そうなんですね、はい、すごい時代ですね、考えてみると、ね、
面白いですね、
はいはい、それでは本田健の人生相談ディア健、今日も最後までお楽しみください。
本田健の人生相談ディア健。続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からの質問に健さんに立体話法でお答えしていただきます。まずは吉典さん。健さん、こんにちは。
こんにちは。
先日のディア健の公開収録、とても楽しかったです。私は応援を受け取ることが苦手です。誰かから応援をもらったら多くを返さないといけない、自分が頑張らないとと思ってしまいます。どうしたらもっと人からの応援を受け取れるようになりますか？アドバイスお願いします。
はい、応援されたら応援しなくちゃいけないってわけじゃなくて、応援っていうのはただただ気持ちを受け取るものなんですよね。で、皆さんが応援したかったら応援したらいいわけで、ただだからそういったことを親切にしてもらう、愛してもらうっていうのは相互取引関係じゃないんですよ。で、人間関係にもいろいろあってね、例えば皆さんも多分そういうふうな関係で生きてると思うんですけど、例えば上司とか部下とかその仕事関係の人っていうのは、これをやるからお金をもらう、あげるっていう、そういう関係に基づいてるわけですよね。
はい、
例えば、ベビーシッターとかマッサージの人たちっていうのは、そのお金をあげたから子供を見てください、そういうようなこう取引関係じゃないですか。
はい、
で、友情もそういう側面があって、この間おごってはね、じゃあおごってくださいみたいなのもあるわけですよ。 でも一方的に例えばその10歳とか15歳年下あるいは自分の後輩とかだったら、おごってあげるだけっていう風な感じの関係ってもあると思うんです、俺3回おごったからお前そろそろ1回ごちそうしろよっていう先輩ってあんまり、ね、例えばいなかったりとかするじゃないですか、そういった意味でごちそうしたりごちそうされたりするっていう関係と、だから相互の関係ですよね、一方的にもらうだけの関係ってあるんですよ、で応援っていうのはある意味その先輩と後輩みたいな親戚のおじさんにごちそうになるみたいなのとちょっと似てるんですよ、だからそのただ単にもう本当にごちそうになるだけ、ありがとうございましたってじゃあ何かくれって思ってるのかっていうと必ずしもそういうわけじゃなくて、後輩にごちそうする喜びをあげてるんですよ強いて言えば、だからその先輩なんか僕のなんでおごってくれるんですかっていうふうに例えば言ったとしたらやっとお前が好きだからだよとかお前がなんか後輩で嬉しいんだよ俺はみたいななんかね、いうふうに言ってくれたとしたら
あるいはもしかしたらその方も先輩からそんな感じにやってもらってそうそうそう今自分ができる立場にな
るとか、なんかちょっと楽しいじゃないですか、そういうふうなことをしてもらったからといって先輩に返さなくちゃいけないわけじゃないんです、もちろん何かの形で返したら嬉しいと思いますけどね、ただその受け取ってあげるっていうのが一番 の, その喜びだったりとかするんですよ、応援もそうなんです、
そうか、じゃあ吉富さんのようにその同じ熱量を同じ分で等価交換しなきゃって思わなくてもいいっていう、
で全ての人間関係は実は不平等でできてるんですよ、だからそれが OK だっていうふうになったら、また次の関係もできますし、で理想はねたくさんもらってたくさん返すっていうのが誰からどうもらってるのか分かんないぐらいいろんな流れがある人のことなんです、
はい、
だからこの人からもらったけどこの人に返してるとか、とにかくいっぱい入ってきていっぱい出るっていう方が1個しか入らない、
はい、
1個しか出ない違うでしょ、お金も一緒ですよ、ただ1箇所しかからお金がなくて30万もらってそれを使うっていうお金の流れもあれば、もうたくさんのところからお金が入ってきてもうどんだけ入ってきたか分かんないし、たくさんの人にあのいろんなものをしてるからどんだけ出てるか分からない人の方が豊かだと思いません、
そうですね、
だから1対1でなんかこうしてくれたかこうだよね、みたいなのはちょっとなんか寂しい感じ、
そう考えるといろんな人間関係を持っておくっていうことにつながりますよね、
そうですね、だから僕の中でもたくさんの人たちに応援されて本買ってくださるってこともあれば、直接その人には返せてないと思うんですけど縁がある読者の人に無料の読書会やったりとか、ペンあげたりだとかってことをしてるわけで、だからそれってその本買ってくれた人には返せてないけど僕なりには返してる気持ちもあるわけですよね、
そっか、じゃあ、対目の前のこの人とじゃなくて
そう
もう自分の人生で考えちゃっていいっていう感じですかね、
その方が楽しくなると思います、
そうですよね、吉野さん質問ありがとうございます、
はい、ありがとうございました、
続いてはトーマさんからです、私はもうすぐ29歳になる会社員です、この先の人生について漠然と悩んでいます、学生の頃は30近くになればある程度収入も安定してある程度自分の欲しいものが買えたり貯蓄をして結婚についてや持ち家を買うことも考え始めて幸せになれるものだと思っていました、しかし現状は貯蓄もほとんどなく収入も伸び悩んでいて自分の将来に不安しかない状況です、仕事自体は合っていると思います。できれば続けたいと思っています。しかし、今の状況が続くのなら、やめなければいけないとも感じています。何を大事にすべきか、どのように判断すればいいでしょうか。幸せに近づける方法、アドバイスお願いします。
なるほど。まず、その今の仕事は合ってるけど、そのお金が十分じゃないってことですよね。そうすると、合ってるけど、だからそのやり方が間違っている。
やり方、
そう、例えば文章を書くのが好きだっていう風な人だとしても会社員として文章を書いてる、これ例えば雑誌社とか新聞記者なんかそうですよね、そういうようなあり方もあるし、フリーランス の, その記者としてやる、そうするとこう記事あたりいくらってもらいになるわけですよ、で今度作家みたいに本を出すと、本を出せたらいいし、本を出せたとしてもある程度売れないとお金にならないわけですよね、そういった意味で本が出ないとゼロ、それは同じ文章を書くでももらい方が全然違うんですよ、でも逆に言うとそのお勤めの人っていうのは文章があのすごく良かったって言って記事がすごいたくさんの人に読まれたり高評価でもそれが収入の倍になるとかってことはない、でも作家は本が売れた分だけ入ってくる、そういうふうなことを考えた時に同じ文章を書くっていう仕事が合ってたとしてもやり方を違えなくちゃいけないってことなんですよね、だからこのトーマさんはもう変えなくちゃいけないタイミングに来てるんですよ、なのでどういうふうに仕事を変えたらいいのかってことを考えたらどうでしょうか、
そうすると 今がその10年前ぐらいに考えていた理想の状況ではないからといって、その全部を変えるではないっていうことも、
うん、まあ、全部を変えなくちゃいけない可能性もありますよね。
可能性もある
、うん、だってその従業員でその仕事やってるともうずっとはダメなんだってことを言ってるわけだから、例えば結婚とかそういうことを考えた時に、もうそれも変えなくちゃいけないわけですよね、
はい、
30になって貯金がないというのは何かが間違ってるというとかわいそうだけど、うん、何かがずれてるんですよ。でそれはたくさんの人に何か与えてきてない人生ってことですよね。っていうのはこの世界では誰かに何か与えたら必ず返ってくるなってるんですよ、よほどそのボランティアのところにいない限りね、
はい、
そういった意味では30歳で資産ができてないってことは、よほど普通の仕事を普通のことやり方でやってきたっていうことなんですね。
でもこの今、29歳になるという状態で何か変えなきゃっていう、じゃあ今トーマさんにとってはここからがまたちょっと人生のガラッと変わる節目になるんですかね、
う
ん、
そうですね、なのであの貯蓄をして家を買って、結婚生活を幸せにするくらいの収入を、今やってるような仕事の周辺で探すべきですよね。
周辺で、
そう、でそれによって仕事も好きだし、お金もいっぱいもらってるし、いいなっていうふうに思えるといいんじゃないでしょうか、
そこが何かカチッと本当にそのトーマさんとカチッてこうハマった時って、全く今とは違いますかね、現状が、
そう思います。でそれは多分ある程度の収入もなるだろうし、もっともっと充実した感じがするんじゃないでしょうか。
はい、質問ありがとうございました。以上、人生相談のコーナーでした。
本田健の人生相談ディアー健。
続いてはラジオミニセミナーのコーナーです。今週のテーマは多くの人に愛されている人の習慣ということで、このテーマを設けたんですが、
はい、
バレンタインデーが近いのであえてこのテーマにしようということで企画をしたんですけれども、もちろんその恋愛に限ったことではなくて、いろんな関わる人から愛されるにはということで健さんに伺っていこうと思うんですけれど、健さんもいろんな方とこう触れ合っている中で、ああこの人やっぱり人から愛されてるな、応援されてるなっていう人っていろいろこう頭にパッと浮かぶ方いらっしゃると思うんですが、そういう方たちに共通しているところってどういうところですか。
やっぱり当然その愛とか友情っていうのは相互関係だから、人が好きだったり、人を大切にしている人は当然愛されますよね、だって人嫌いで、人見知りで誰とも付き合えなかったら愛されるのは難しいですよね。
そうやって人のことをもちろん人嫌いではなく自分からまあ心を開いてっていう人が、でもみんなイコール人からものすごくこう愛されてっていうわけでもないですよね、
それはそうですよね。
その違いって何ですかね。
やっぱり本人が自分のことが好きかどうかじゃないですかね。
自分のことを、
そう
よくそれ言われてますけれど、でもそれってどういうことなんですか。
例えばね、吉田純喜さんと会った時に、なんかの時にニコニコニコってされてね、わし可愛いやろってわし自分のこと好きやねんって言われてていろいろあかんとこあるけどな結構好きやねんっていうのもじゃあこれが自分のことが好きだっていう感覚だってことが分かったんですよね。そうで僕もオフィスとかでなんか僕はなんかすっぽかしたり忘れたりするじゃないですか。誰健さんどうなりました、あごめんって人間だものってごまかすようにしてるんですけど、例えば、仕方ないじゃないですか、完璧にはなれないから、
完璧な人なんていないし、
そうだから完璧じゃないけどごめんねっていうふうに謝れる、そういう可愛さっていうか、ごめんな、ダメな時はごめんなさい、なんかいいことあったらありがとうっていうのができるかどうかってことだと思うんですよ、でそれはなんかごめんねも言わないしありがとうも言わない人って結構いますよね。
そうですね。じゃあ当たり前のことをさりげなくできるっていうことも、
それは最低限ですよ。でもやっぱり自分のことが本当に好きで、自分の自由に生きてる人の方が一瞬わがままに見えるけど、やっぱそういう人って魅力的ですよね。
そうですね、もしかしたら日本の文化として、ほら謙遜した方が美しいっていうのがなんかベースにあるじゃないですか、
そのやらしさじゃないですか、謙遜してもなんかすごく綺麗な人と、なんかやらしいなみたいな人といるから、
はいはい、 そのあたりってどうしたらいいんですかね。そのやらしくない、自然に、かつ本当に自分自身も自分のことを好きでいられてって、
いやそれはね、だから例えばね、その本が売れてね、
はい、
そのいやいや皆さんのおかげで自分じゃないんですよっていうふうに言う人がいますよね、
はい、
本当にそう思ってるかどうかってことなんですよ、
はい、うん、本当にそう思ってても、
うん、
言うときに、うん、なんか一瞬自分が相手に本当じゃなく聞こえちゃうだろうなって思ったりすると、いきなり嘘くさくなっちゃったりすることもあるじゃないですか。
それはだからそこに罪悪感があったり、
あ、
優越感があったりとかすると、いやいやもう皆さんのおかげですっていうふうにすごいへりくだってしまうか、いや俺すごいっすよって言いながら、いやもう皆さんのおかげですからって言いながら、思ってないやろあんたみたいな、そのどっちかになるんです。
あ、そこが、そっか、それが言葉から出てくるそれとイコールじゃなくなっちゃうわけですね。
そうなんですよ。そうで、僕は本当に800万も本が売れても僕は書いたけど、売ったのは書店員さんじゃないですか。で誰かが800万回もレジでやってくれたわけでしょ、あるいはそのなんかトラックで本を運んだり、あの重いの僕も一回やったことあるんですけど、サイン会の時にはこれ乗けましょう、めっちゃ重いなこれみたいな、それ一生懸命もう 何万回もいろんな人たちがやってくれたわけじゃないですか、はい、その労力のエネルギーに比べたら書くなんて大したことない、もう座ってた書いてるわけだし、たまに立って書くんですけどね、その考えたら800万売ったとは言えない、800万売っていただいたとは言えるけど、だベストセラー作家だってことに対してあんまりなんかこうすごいと思えない自分がいるんですよね、
うん、そうするとやっぱりそれは本心と言葉とがこうアンバランスでない、
う
ん、シーソーでいうとうまくこう釣り合ってるから、相手になんか違和感なく、
だって本当に打ったと思ってないから、
うんうん、
そう事実も持ってないし、
でもほらその本ができるにはやっぱりケンさんがいなかったら生まれない、
そう僕もそのチームワークでなんかよいしょって言って最初になんか投げるおっさんなんですよ。それがリレーで編集者の人がきれいにして、最初のなんか言い出しっぺみたいな感じなんですよね。
あ、そっか。
で800人と一緒に共同創造で作ってるわけですよ。
そ
う
か、
うん、
そうすると、まあ、それがじゃあ作家という職業でなくとも、うん、そういう自分以外の人との連携とかを考えた時に、うんうん、まあ、例えば仕事上で褒められた時に、なんか変な謙遜とか、うん、変な選ぶってっていうエネルギーって乗りにくくなるっていうことですよね、
うん、と思います。だから本当に純粋に本屋さんで働いてるアルバイトの人にはもうめっちゃ感謝しかないんですよ。なので毎回僕ペンをいつも持って、あの書店さんのね、方にはプレゼントするようにしてるんですけど、そうするとすごい喜んでくれるわけですよ、だそういうのがやっぱり愛されることにつながりますよね、やっぱりね。
そうですね、
はい、
じゃあこう愛される秘訣っていうと、その何でしょうね、何でしょう、こう全体で見た時に、
まあやっぱりだから自分を好きになるかどうかですよね。ダメなとこも含めて自分のことが好きか、自分のことが大事で愛してるかどうかっていう分だけしか人は周りから愛されないし、
でそれを聞いた時に、じゃあ果たして自分ってどのぐらい自分を愛せてるんだろうって思って、うん、あでもちっちゃい時にいっぱいなんか怒られたりして、うん、その延長で、うん、あなんか自分でダメだなとか思っちゃってるなっていうのが出てきた時ってどうしたらいいんですか。
だからそんな自分も可愛いと思えばいいんじゃないですかね。
全部ふっくるめ、それもふっくるめ、
ね、最初にね、
そうか、はい、まず最初に
そうで、そしてまあ自分のことを忘れてやっぱり人のことを大事にしたり愛したいっていうふうに思えば、必ずその人もありがとうっていうのが返ってくるから、だからそのなんかエネルギーのこう交流じゃないですかね、
う
ん、だから誰かに何かしてあげたいっていう気持ちがある人ほどやっぱり愛されるのは当然のことで、
じゃあまず見るべきは自分の方にちょっとどういうベクトルを向けてるかっていう、
ね、そうですね、そうそう、だから生き方としてその相手の方に向かってるのかこっちの方に向いてるのかってことじゃないですかね。欲しい欲しいと注目も欲しいし、
はい、
いろんなもの欲しいと思っていろんなことやってるのか、誰かにあげたいっていうのでやってるのかっていうのと同じ線なんだけど、どっちに矢印がついてるかで全然違いますよね。
そうですね、
うん、
またどういう差が出るかってその2つの例聞いてもなんか分かりますもんね。
そうですね、はい、
ということで今回は多くの人に愛されている人の習慣、ケンさんに伺いました。ラジオミニセミナーのコーナーでした。
本田ケンの人生相談、ディアーケン。 続いてはケンズライブラリーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊をご紹介しています。まずはリスナーの方からの特別な一冊です。神山さんです。おすすめの本ということで、星渉さんの神メンタル、心が強い人の人生は思い通りという本をおすすめしたいです。神メンタルとして自己評価、自己肯定感を重要視したコンサルを展開する星さんが、人生で何を残したいかということに導いてくれるような本です。読者が実践できる問題が書かれているので、読みながら実行していくことで自分の行動を変えることができる本だと感じました、とメールいただきました。そしてケンさんの今週の本教えてください。
はい、銀座のママが惚れる一流の男というタイトルで、日高俊美さんという人が、書いた本です。
はい、以前対談ケンさん、日高さん
と、はい、オーディオクラブでさせていただきました。
されましたよね。
はい、
白いバラが一輪こうイラストで、はい、想定で描かれているんですが、うん、なんか女性も読みたくなりますね。
そうそうそう、男性にも女性にもモテる、できる男の特徴とはって、面白いですよね。
実際どうですか、ケンさん、やっぱりそうだなって思う部分ありますか？
これね、ゲラの時点でね、ちょっと読ませてもらったんですけども、冷や汗たらたら、はあ、できてないな、うわうわとかって思って、自分は三流の男だとかと思いながら、そういうチェックリストがあるわけじゃないんですけど、
はいはい、
項目がずっとあるんですよね。
照らし合わせて読んじゃいますよね。
そうそうそう、夜の銀座の暗黙のルール、そうなのとかね、なんかそういうの知らないこともいっぱいあったので、謝罪についてとか、お礼は3回とか、名前の覚え方とか、ほうってなんか僕いっぱい線引いちゃいそうな本ですね。でもなんか綺麗すぎて 本に線引くのがもったいなくて、でもすごい面白かったですよ。気配りの本でもあるし、
はい、
それは本当にそうだよなっていうことが結構書かれていて、でそのまあ、やっぱりあれですよね、人を大事にして筋を通して空持てるわなっていう人ですよ。だから全部真似しようと思ったら三流の男になるので、まあせいぜいそのちょっと一つ二つ三つぐらいでもできるとすごいですよね。
はい、
すごい面白かったです。
ぜひチェックしてみてください。
はい、
このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。dearken@ioffice.com までお送りください。
はい、
以上ケンズライブラリーでした。それではケンさん、今週の名言をお願いします。
じっくり考えろ、しかし行動する時が来たなら考えるのをやめて進め。ナポレオン・ボナパルト。
本田健の人生相談、リア健、いかがでしたでしょうか。先ほど銀座のママが惚れる、
はいはいはいはい、
一流の、
ね、もうずっと手放さないずっと持ってるんですよね。
手に持ってますけれど、はい、ちなみに例えば作家の方たちが夜の銀座になんていうのも聞いたことありますけれども、ケン、
はい、
さんってそういう夜の街、はい、夜の銀座とか。
僕ね、30代過ぎてからは2回しか行ったことないですね。
2回。
そうそうそう、僕大体お酒飲めないじゃないですか。
はい、
だ行ってもジンジャーエールだから、
はい、
ま、それ直接関係ないのかもしれませんけど、父がねもうすごいアルコールが大好きで、僕三宮に、神戸のね繁華街にもう、毎晩のように小さい頃連れて行かれてたんですよ。だそういう場所ちょっと苦手で、
香水がプンプンとかもね、
そういうのとか音楽あったりだとかって、ああいうのが小さい時の、まあ、いろんなことを思い出すからね、なんですけど、この日高さんと会って、そういうなんかこう一流の男が集ってるとこでどういうとこだろうっていうね、興味はむくむくと出てきましたね。
そうですか。
そうそう、だからそろそろ50代に入ってちょっとぐらい行ってみようかなっていう気持ちにこの本でなりました。
ちなみに差し支えない程度で、その行った2回ってどのタイミングだったんですか？
うん、それはね、出版社の関係の人と、あとは知り合いの人に連れて行ってもらったんですけど、でも僕はお酒飲めないって知ってるから、だから食事会で終わることが多いですよね。でそのみんなはなんかそのまま帰って、そのまま銀座に行って、で僕は帰ってくるみたいなことの方が多かった、 方とか大体そうなので、医師会は行かないですから。
やっぱりそのジンジャーエールとかで周りは酔ってる方たちじゃないですか、
はいはいは
い、そういう時のちなみに私も全然飲めなくて、はい、でもむしろ飲まない方が楽しいんですけれど、うん、ケンさんどういうタイプですか？
僕ね全く飲めないわけじゃないんですけども、あの酔っ払ったらわーってずっと冗談ばっかり言って笑かして笑ってるなと思ったら寝てるタイプだから
そうなんです
ね。そうだから本当に二流の男ですね
じゃあちょっとこの一冊もきっかけに、はい、またちょっとそういう世界も、はい、ケンさん、ね、
見てみたい一流の男の世界見てみた
いさてこの番組ではあなたからの感想、ケンさんへ質問もお待ちしています。毎月抽選で5名の方にケンさんのさゆりの本プレゼントしています。また人生相談のコーナーでお便りを採用された方には抽選でケンさんのオリジナルのボールペン差し上げています。ということでケンさん今週もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここでお知らせです。毎月980円で本田健の書き下ろしの新刊が毎月1冊届く本田健書店がスタートしました。また中国最大の音声プラットフォームヒマラヤでは本田健の人生相談ディア健の収録後のオフトーク音声を配信しています。人生相談やラジオミニセミナーの内容についてヒマラヤだけで聞いていただける特別音声をヒマラヤアプリから無料配信しています。また毎月480円で本田健の人生相談ディア健のバックナンバーおよそ500回がすべて聞き放題でお楽しみいただけるディア健プレミアムがスタートしました。詳しくは本田健公式ホームページよりご確認ください。夢の魔法の不思議な力来た人が本田健の人生相談ディア健。この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュースキクタス早川洋平、制作ワルツ高知博志桐原哲人、ナビゲーター小林まどかでお送りしました。